Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。1月あっという間に過ぎまして、もう今日は2月7日ということですけれど、また今日も郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館、月が変わるとアラカルトが変わりますので、毎月楽しみにしているんです。今月はどんなものがあるかなというので、毎月月の初め頃には郷土資料館にやってまいります。館長さん、郷田さん、またお世話になります。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎月初めになると、はい、アラカルトが変わってるはずやと。
ありがとうございます。
思ってやってまいります。今月もまた新しい展示になってますね。
はい。
今月のこの展示は、
はい、食べごとと道具のシリーズでですね、
食べごとと道具、
はい、これ以前にもですね、はい、あったと思うんですけども、
ね、
そのシリーズの豆ということで、はあ、今回はアラカルト組んでおります。
食べるものは豆やで、
はい、そういうことですね。
ということで、
はい、
豆に関する食べること、
はい、まあそうですね、
ということです。はいはい。まあ、季節柄節分の時期ですから、まあ、食べるもんといえば豆やろうなという感じは、は
い
は
い、豆巻きということですね。
その辺は分かりますね、
はい、
担当はどなたになりますか。
これは西尾が担当しております。
そうですか、はい、じゃあまた西尾さんにお話聞きながら説明をしていただきましょうかね、
はい、
西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
また今月もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今館長さんからお伺いしましたけど、
はい、
食べ事と道具というテーマで、はい、豆が主役やということらしいんですけど、はい、陳列室、展示室の入り口あたり、
はいはい、
ガラスケースの中に何か妙なもんが並んでるイワシの頭があるでとか思ってやってまいりました。
はい、
これが今月のテーマですね。
はい、
食べごとっていう言葉がちょっと、はい、なんか分かるんですけど、はい、馴染みはないなという感じがしますが、どういうあれでつけられたテーマですか。
そうですね、食べごとっていうのは食べることに関するさまざまな物事、
はあはあ、
それを、まあ、ひっくるめて食べごとと言います。
なるほど。
で、細かいことで言えば、うん、食べる文化、要するに、いろんなものを食べますが、そういう食文化であるとか、はい、食べ物にまつわる、風俗、いろんな行事ごとですね、とか信仰であるとか、
る
そうしたことも含めて、食べごとというふうにひっくるめて言うようにしています。
食べ物と一言で言うけれど、
はい、
それにまつわる物事っていうのは広いよという、そんな感じですね。
そうですね、はい、
それらを全部ひっくるめて食べごとと言われるわけですね、
はい、
それと今月はまあ道具、
はい、
食べることと道具との関係とか、
はいはい、
これは特別こう豆というテーマもついてますね、はい、サブタイトルで。今月はやっぱり豆なんですか。
そうなんです、
はあ、
節分ですからね。
なるほど、やっぱりそう
です。やっぱ豆なんですね、はあはあ、皆さんも子供の頃に、はい、お庭内じゃなくてお庭外、
お庭外
福は内といって、はい、豆を、はい、巻いたと思いますけれども、
ついこの間やってまいりました。
はい、豆食べられましたか。
食べましたね。81個食べましたよ。すごいでしょう。
胸焼けしませんでした。
いやいや、もう喉通らなくなりましたね。最後はね、あれ年の数より1個多く食べるって言いますね。
そうですね、はい、節分で節目が変わります。だからそこでね、一、はい、つ年を取りますので、でそれで1個余分に食べるという。
なるほど、
はい、
節分というのは一つの季節を変わって新しい季節に入っていくということで、
はい、
これは一つ年を取るというふうに数えてもいいわけですね。
そうですね、
ね、
はい、冬の間の、暗くこう陰と陽で言えば陰、うん、暗いところから、はい、折節が変わって、はい、節句で 年が明けますと立春ですから春になるわけですね。
なるほど、
はい、この折節の節目のところが節分、うん、節を分けるということで、
はあはあは
い、節分になりますので、
はい、お正月で言えば、はい、まあ、前日ですから大晦日ですな。
はい、そうです。
そうなります。なるほど、そういうことで考えれば分かりやすい。
はい、はい、そうな
ります。今ここにケースの中に並べてありますのは、はい、イワシって言いますけど、
はい、
まあ、あのイワシの頭にヒイラギがこう刺さっている、
はいはい、
突っ込んである、
はい、
それが一つ、
はい、
それからあの土器ですね、土で作った道具の中に豆が転がしてある、
はい、
これはもう40個ザッと入ってる感じ、はい、お箸が添えてある、
はい、
で片一方には三宝の上にまたこの豆がたくさん入っている、はい、という形の展示ですけれど、
はい、
これを見せようというのはどういうことでしょう、
は
い、
あの展示品としての資料としては今回宝禄、
ね、宝禄ね、はい、はいはい、
今丸っこいものとおっしゃいましたが、浅いお鍋ですね、素焼きの土でできた、うん、まあ、今でいうところのフライパン、昔の、フライパンだと思っていただいていいんですが、宝禄、
はいはい、
または宝禄とも言います。
宝禄とも言う、
はい、
宝禄というのも正しい。
正しい。
ああ、そうなんです、
はい。
これいつ頃使われてたもんですか。
日本で発見されている分には奈良とか平安時代の、はい、あの住まいの後から出てきます。暮らしの中にあった道具やと思います。
なるほど、道中から出てきたわけですね、はい、そういうもの、ね、
はい、江戸時代にもあのずっと使われています、うん、で西洋料理、明治になって西洋料理がですね日本に伝わって、
はいはい、
文明開化の足音とともに西洋料理とそれに伴う道具が普及していくんですが、扱いやすかったフライパンにですね、
うん、
どうもこの宝禄というのは駆逐されてしまったと言いますか、はい、文明的な生活の象徴としてフライパンが台所に入り、江戸時代までの古い習慣に基づく道具として宝禄はこのだんだん主役の座から追い払われていったと。
見えなくなっている
、はい、そういう形になったみたいですね。
これまあ30センチ以上あるやろうなと思う円形です、
はい、
で真ん中がそっと深くなっていて縁がファーッと上がっていますね、はい、で、厚さでいうとこれ3センチもあらへん。
そうですね、
もっと薄いものですね、
はい、深さ的には3センチ余りですね、はい、
深さがね、
はい、で鍋の厚みそのものは1センチちょっとぐらい
ですよね、
はい、そんなに分厚くはないです。
はははは、は
い、ですが土でできた素焼きの、まあ、お皿が大きくなったと思っていただいたら、
そうそうそう、その中にお皿そのものが、
はい、
調理器具やったというふうに思ったらいいわけ、はい、これ素焼きですから、まあ、本当土だけですよ、ね、はい、何もかけてない。
そうですね、
あの彩りもされてない、はい、模様もない、
はい、
何にもないものをスッとしたもんですね。なるほど、これをあの火の上にかけて、
はい、
で物を焼いたり煎ったりするわけですか。
そうなんです。あの、少し、ま、あの今の世代の上の方であれば、
はい、
台所でですね七輪、はい、寒敵ですね、の上に、
ね、
はい、この宝禄を置いて、
はい、
カラカラと音をさせながら豆を煎ったり、
なるほど、
お正月前にあのごまめを煎ったり、
はあ、
そのカラカラという音をですね、はあはあ、覚えてらっしゃる方もいると思います。
ね、あ、なるほど、
やはりあのじんわりと火が回りますので、はあはあ、鉄のフライパンよりも柔らかく火が回ってきますから、煎るには一気に焦げませんのでね、
うんうんうん、
非常にあの扱いやすいと思うんですけれども、ただ、壊れやすいですから、普段の台所に置いとく分にはちょっと扱いづらかった。
まさに素焼きの土器ですから、
はい、
ちょっと高いところから落としたりしたらすぐ粉々になって
る。そうですね。
でしょうね、
はい、
しょっちゅうこれ使ってた人は新しいもの取り替えたでしょうね、
はい、あのお年寄りに聞きましたら、
はい、
よく割って怒られた
でしょうね、
はい、であの江戸時代の、まあ、風俗図、はい、要するにいろんなあの商売人さんの姿を描いた
あ
の絵があるんですが、
はいはい、
その中に宝禄売りという姿がやっぱり描かれていまして、
どんな風に売ってました。
あの天秤棒と分かりますか。
天秤棒ね、
肩にあの棒を担ぐで、その両側、はい、両端にですね、カゴとかいろんな荷物をぶら下げるんですけれども、
はい、
その天秤棒の両端にカゴをぶら下げて、
はあ、
でその中にこの宝禄を 詰め込んで売り歩いた、そういう姿が絵に描かれています。
ということはしょっちゅう売れるという、
そのようです。
どこでも欲しがってあるということですよね。
はい、
それほどまあしょっちゅう割れたんでしょうね。
そのようですね。
なるほど、本当作為もんですもんね。でもまあ使い込んでいくと随分使いやすいもんで、
はい、
あのどこの家にもあったということ
なんですよ。はい、そのように思います。
例えばこれ今 の、まあ、あの家庭の、はい、調理場台所ですと、はい、フライパンがあります、
はい、
まあ、フライパンではもちろんこういろんなものを焼いたり、はい、炒めたりされるわけですね、はい、時にはオムライスを作ったりとかいうこともあるわけでこれでもできますよね。
ただですね、素焼きなので、はい、水分が染み込んでしまいますので。
そうか、
はい、あのお汁をここで、ね、汁気のあるものはちょっと辛い。
なるほどね。
というところですね、はい、ですからやっぱり殻入りであるとか
そういうものですね、
はい、なりますね。ですから豆以外にも、はい、同じような材質で、はい、形が違うので、ごま入りとか、
はいはいはいはい、
銀杏入りとか。
なるほど、
はい、あれは弾けますのでね。
そうです
ね、お空のままでのようなもので崩落でやっちゃいますと弾け飛びますから、あのこう円筒状といいますか、ちょっと蓋がついたような感じの、もう少し小ぶりな、はい、10センチ余りの直径でしょうかね、はい、そういう筒状になったるもので、火が回ってきても弾け飛ばないようになったものがあります。
今おっしゃったやつね、はい、僕も小さい頃に家で見たことがあるんで覚えてるんですけど、はい、あれはあのごまをいったり、
はい、
銀杏をいったりというふうな、はい、そういうことに使ってたようにね、母親がそういうことに使ってたように思いますが、はい、まさに今おっしゃったように、同じものなんですよね、はい、まあ、いわば
そうですね、
蓋がついてるという意味、
はい、あのいるものによって形が工夫されている
、はい、飛び跳ねないように、はい、飛び跳ねてもいいように筒状になっている
、はい、なっているということですね。
まあ同じようなものやという、
はいはい、
あれはごま入りという
んですかね。ごま入りですね、はい、
でこれは崩落という、はいはい、崩落崩落っていうのはちょっと面白い名前ですね、なんかなと、はい、見たことのない人はどんなものって想像できない。例えばごま入りって言ったらごまを入る道具やなと思いません、
はいはいはい、そうですね、あの金属で今あの網の蓋がついたごま入りっていうのが台所用具に
売ってます。はい、ありますね。
この崩落はもう本当にあのフライパンの取っ手がないものだと。
なるほど、
それが土でできてるというふうに思っていただいたらいいと思います。
今時これはもうどこへ行ってもないでしょう。
はい、あのこれはですね、はい、仏具寝具のお店か、関西人で言った荒物屋さんと言ってたような、
は
あはあはあ、はい、お店ですね。
なるほど、皿絵とかほうきとか売ってはるような、はい、ああいうお店
で売ってると思います。
売ってるかもしれない、はい、まあ一遍聞いてみたらあるかもしれない。
そうですね、
はあ、なるほど。仏具寝具と言われましたけど、はい、それはどういう意味なんですか。はい、
あのこれ、まあ節分でしたが、はい、有名なのが京都の、はい、あの三部寺という大きなお寺があります、
ね、
そこにあの無言で声を出さずに手振り身振りでやる身部狂言というのがあるんですが、
はい、
あのそれをあの上演するときにですね、皆さん厄落としになるからといって、はい、この俸禄に、健康祈願である家内安全っていう字を書いてお願い事をして奉納されるんですね、でそれを4月に同じく大念仏狂言がありますので、
はい、
舞台の欄干からバリバリと落として割っていくという、
ほう、
でその俸禄を割ることで厄落としができるということで、あのこう仏事神事とかに扱われたりします。あ、
そうですか、はい、わざわざ割ってもらうために奉納するんですな、は
い、そうなんです、割ることにいいんです。
あ、願い事を書いて、
はい、
もうそれもやっぱり節分の行事、
はい、はい、そうですね、
やっぱり節分というのはそういう 時期に当たる
厄落とし、厄を避けるということですね。
あ、そうです、
さっきも言いましたように、はい、冬の間の暗い雰囲気から立春で春になります。
なるほど、
この転換点の時っていうのはどうしてもこう不安定になりまして、はいはいはい、何かこう得体の知れぬ悪いものがやってくる、でこのやってくるものを何とか避けようとするのが、うん、この実は、ここにも置いてありますイワシの目つきと言われる。
これなんでやろうな思ってますね、いつも。
はい、イワシって臭いですよね、
ええ、
であの焼いたイワシ皆さん食べられると思うんですが、
はい、
その頭を残しておいて、
そうそう、
あのヒイラギのようなこう尖った歯を持ってるような、
はい、
小枝を刺して、はい、軒先に、玄関先の軒先につけるんですね。
うちもやってるんです、なんでやろうな思ってたんですけど、ね、
このね匂いに負けて悪いものが家の中に入ってこない、はい、そういうこう、悪しきものが入らないようなためにするという。
で鬼や魔物っていうのは、はい、匂いとか、はい、痛いものは怖がるわけです
か。そうなんです。
なるほど、それでしてるわけですね、はい、やっぱりね、だからそういう意味がちゃんとあるんですね、はい、あるいは他にはその方楽を使われている、はい、今でも使われているというのはどんなところがありますでしょう
か。今はね、もうあの、はい、ここに展示している方楽よりももうすごくきれいに整えられたものですが、はい、これはあの、お茶事ですね、いわゆるあの茶道のほうじ茶を作るときに、はい、この方楽であのお茶の葉をいってほうじ茶に整えられます。
そういえばお茶席で、はい、煎茶のお茶席で見たことがありますね、はいはい、風呂の上に小さな、はい、あのお皿みたいなのが置いてあって、はい、そこへお茶の葉を置いて、
はい、いいね、香りがしてきます、はい、匂いじゃなくてこっちは香りですね、
香りですね、はい、ああそうか、そういうところでは崩落残って、はい、
残ってますね、
活躍してるわけで、
はい、
なるほど、はい、まあそんな場面でしか見ることはなくなりましたね、はい、でもこれって今でもちゃんと調理道具としてもしあのふんだんにあれば使えるものでは間違いないですね、
はい、間違いないです、はい、あの私自身も買いました。あ、自分で、はい、豆色と思って買って持ってます。
なるほどね、はい、いやいや面白いものが出てます、皆さんどうぞ郷土資料館においでになって、展示室の一隅にあるんですけれど、アラカルト食べ事と道具、今回は豆をあのテーマにされてますけれど、崩落本物立派なものが、展示されてますのでどうぞご覧になって、横にはちゃんと解説の文章も添えられていますから、どんなものであったかということがよくわかるんじゃないかなと思います、それと、まあ、西尾さんちょっとついでにいろいろお聞きしたいなと思って、はいはい、2月3日、はい、市内のスーパーマーケットに行きましたらね、はい、もうどこでもみんな、まあ、お寿司さんもそうでしたいでしょうけど、はい、軒並み人の山でしてね、はい、まるであの、まあ、これはあの巻き寿司を買うために並んでおられるんですけれど、はい、バレンタインデーのチョコレート買うみたいなもんやなというふうに僕は思いましたけど、はい、あれもやっぱり節分の行事なんでしょうか。
そうですね、これはですね、うん、伝統的と言われると何年続いたら伝統的なのかっていうのが、まあ、さすが問題ではあるんですが、
そんなに古くからじゃないですよね、
はい、ほぼね40年ほどのことだと思います。
そうですか、はい、なるほど、
ある、まあ、はい、海苔に関係する、まあ、はいはい、商業組合さんが、この風習、まあ、一部あったんですね、海苔巻き食べる風習そのものは大阪付近にあったんですけど、はい、
あ、そうなんです。
それをですね、うん、一生懸命、まあ、宣伝材料として、うん、広げていかれたのが、もう今やあの日本国中、ね、どこでもお寿司という、
はい、おびただしい数でしたね、その売り上げ売りたはる数っていうのはもうすごいなと思います、はい、で節分や節句という言葉ね、はい、この言葉もなんかあんまりこう普段からあんまり使えるの言葉じゃなくなってきたなって言ったり、はい、そんな気がするんです、なんか、行事としては、はい、先ほど言うあの、まあ、僕もやりましたけど豆まきをしたり、はい、ヒイラギにイワシの頭で飾ったりというようなことはしますけれど、はい、それがなんでやねんということについては、例えば子供に聞かれた時にちゃんと言えるかというとちょっと心もとないところもあったりしますね。
そうですね、
ちょっと寂しいですね、そういうのって、
はい、あの日本はあの四季があります、その四季の季節の変わり目ですね、はい、その時にこう神様、まあ、あの特定の神様ではなくて、八百万のこう神様に、はい、お供え物をして、はあ、暮らしの折り節の、まあ、節目なんですね。それが節の時ですので節句なんです。
なるほど、
はい、節分です。節を分けるので節分、
はいはいはいはい、
その節の時にお供え物をしますので、はい、節句で、節に供えると書いて節句という書きも、
ああそういう読み方、そういう書き方もあるわけ
です。
あります、はい、あ節に備えるね、はい、その時にまあ神様に、はい、あるいは自分の信仰の対象に対して何かをお供えして、は
い
は
い、季節季節の旬のものという形ですね。
ああなるほどね、まあ、そういう、まあ、けじめといいますか、はい、そういうことを、まあ、日本人は昔から してきたわけですね。
そうですね。
お供え物というのもやっぱりその季節季節に関わりのあるものになるんでしょうね。
はい、そうなりますね、うん、はい。あのおひな様の時でしたら桃ですから、うん、はい、あの今はあのいわゆる新暦でしますので、ええ、まだなかなか桃の花咲きませんが、はいはいはい、旧暦で、はい、もしくは一月遅れでしますと桃の花がちらちら咲いている頃
なる、
はい、になります。だからちょうどその季節の、頃に旬のもの、うん、またはその頃から走りになる、いわゆる始めになるようなものですね、食べるものを中心としてお供え物をしますから、はいはい、お料理の中にもそうした季節のもの、走りのものが取り入れられて、うん、日本料理には季節感というのが非常に出てくるわけですね。
和食の特色は一つそれですもんね、はい、その季節季節に一番おいしいもの、一番いいものを食べることが体にもいいという、はい、そういう伝統的なこう料理の仕方っていうのがあるわけですよね。忘れてはならないと思います例えば端午の節句でしたら、男の子の節句でしたら、はい、まあ、勝負とかありますよね、はい、ちまきを食べたり、はい、かしわ餅とかね、そういうのをみんな季節に関係がちゃんとあるわけです、
ね、そうなんですね。
そういうのをこう我々の親たちは我々にこう食べさす時に一つずつ教えもしないでただただ食べさせてくれたのでよくわからんと、やり方だけ覚えてるっていうのがあると思いますけれど、
はい、ついついね当たり前というふうに、
そうなんですね、
はい、思いますよね。
やっぱりそういうことって一つずつ、丁寧に伝えていきたいもんだなと思いますね、
は
いは
い、
いやいや今日はこの面白いお話聞かせていただきましたね。本当にどこの家でもやってるだろう豆まき、それを言ったその道具方楽、がここに飾ってあります、まあ今はめったに見ないものでしょうけど、ここへ来て昔はこうやってやっててんなということを眺めていただく、中にはあお母さんこんなんやってたなとか思い出される方もいらっしゃるかもしれません、解説の文章を読むと余計こういろんなことが分かって、こういうものってどっかたくさん作るのは家で作ったんじゃないでしょう。
そうですね、宝禄そのものは、はい、あの見ていただくと一番よくわかるんですが、目の粗い土になりますね、で、どっかの、何々焼きっていうふうに、つけられてるんではなくって、はい、江戸時代であれば農家の人が家の周りの粘土を、形作って焼いて、まあ、ほとんどあの素焼きですから、
なるほど、
それであの農家の副業としてね、出してたというふうに言われています、
ね、いや綺麗な形でなかったもええし、
はい、
うまいこと入れたらそれでええねやみたいなところがあるわけですね。そうですね、はい、でもあの先ほどおっしゃったように、はい、この天秤棒に、たくさん担いで、はい、あの売り歩く絵があったということをおっしゃってます、はい、そういうことになるとやっぱり大量生産ということになるでしょうから、はい、どっか窯元とかですね、宝楽の窯元なんかあったんかなと思いますけど、やっぱりそういうのはそういうのであったんでしょう、はい、
もちろんあの、この辺りでしたら大阪狭山市ですね、
は
あの半田っていうところがやはり宝楽 の、はあ、あの産地です。
ああ
そこの、あの宝楽っていうのはあの入り鍋とかいうふうに呼ばれながら、はい、お料理の中ではあの蒸し焼きにするのにね使われた。
じゃあ蓋をする。
はい。
ああなるほど。これもフライパンと一緒ですな。
今まさに今の蓋付きのフライパン売ってますので。
そういうことですよね。はい、ああそうか。いやいや一層面白くなってきました。ありがとうございました。この宝楽ですね、この今でもあったら使われんちゃうかなと思いますし、蓋付きの宝楽なんかあったら見たいなという気がしますが、ぜひ皆さん一遍、郷土資料館にお越しになって今月のアラカルトどうぞあのご覧になっていただけたらと思います。いやいや郷土さん面白かったです。
ああもうそうです。私もあの横で聞いてまして、なるほどなと。
面白いですね、
はい。
なかなか面白いもんやな。たった一つこういうもの、はい、あの昔の台所ならどこの家でもあったんでしょうし、まあ転がってたようなもんでしょうけど、こうやってわざわざお見せいただくととってもこう味わい深いといいます
か。そうですね。もう単なるものではなくてですね、はい、やはりものにまつわる文化、まあ、風土と言ったりすると思うんですけども、はい、そういうものがこう、まあ、難しく言うと体現されてるというところじゃないかと思うんですよね。
でこういうものって時々やっぱり見せていただくと、
はい、
あ昔のはこれ確かあったわとかね、そういうことも思い出しますし、まあ、それにつれて先ほどのお話じゃないけれど節分や節句ということがどういう意味なのか、はい、ということまで合わせてね、思い出させてください、
はいはい、
大事な展示やなと思う。 この、 あのよう見ると、ええ、このイワシの頭どうも作り物みたいに見えます。
これは西尾ともお話してたんですが、は生はやめてねという話をしてましたよね。で一生懸命作っておりましたですね。
まさかね、はい、生はここに置けない
で、イワシの頭とこうヒイラギは、まあ、これはどう見ても作り物って分かるんですが、
ま
あ、
よううまいことできてるなと。
できてるんですけども、これも明らかに作り物ですよね。ところがですね、これ豆 の、 あの大豆の方なんですけども、これ私最初に見た時ですね、これひょっとしたら行ったの持ってきたかなと
思います。
思いますでしょ。
これ行ってあるんでしょ。
いや、これね、実は2種作ったんです。よく見ますとですね、これ見分け方があるんですが、見分け方おかしいんですけども、大豆に芽がありますでしょ、灰のところが、そこにですね、白いチョンを塗ってるんですけど、そこが一番見分けやすい。よく見るとこれペイントなんです。はい、で話聞きますとですね、はい、これ粘土で全部一個一個作りましたという。
粘土ですか。
そうらしいです。
じゃあ豆みたいなものを作って、色をつけて、はい、へ
え、この割れがすごいなと。
いやいや、ひび割れてるところ、はい、ね、それから一つずつ色が違うでしょう。
はい、これはできすぎです。
これはすごい。
これはすごい。
ちょっとこれ自分で作ったものとは思えないですよ。
この豆見に来るだけでもいいから、アラカルトぜひご覧いただきたいなと思ってます。
これはすごいな。へえ、まあ崩落は本物
で、これはもうそうですね、京都資料館の収蔵庫にあるものを引っ張り出してきたというところなんですけども、
でちゃんとこう座布団の上に座ってはるという、その、
これ鍋敷きなんですが、鍋敷きもですね、実はこれ、はい、西尾の手製なんです。
これも手製ですか、はい、これって最後の特殊技術ですね。難しいでしょ、これ
の。いや、私はできないですね。
ねえ、そんな手作りの陳列ということになりますね、
はい、もう西尾ならではですね。
すごいな。これはあれですね、民族の方ってみんなこんなことされる。
いや、そんなことないと思います。もう彼女は特有のものだと思います。
すごいですね。改めて西尾さん感心しました。それはそうと、その郷田さんも、はい、ご出身は
高知や、そうですね、高知出身ですね。
高知の方での節分のやり方なんかにこの辺と違うなというのはありますか。
いや、豆まきそのものはですね、はい、もう座敷にバラバラとまくということで、あんまり変わりないと思うんですけども、はい、私子供の時にはですね、その豆を子供が拾って、はい、おひねりにしまして、はい、で夜のうちに四つ筋 の、 角角に置いてくるということをやりましたですね。
そんなこと、はい、それはどういう意味があったんでしょう。
よくわからないですけどね、はい、でそれ置いてくる時にはですね、はい、まあ、夜なんですが、はい、誰にも会ってはいけないよと、
あらら、
こっそり行かなあかんというのがありまして、やりました。
なんか巻き寿司を恵方に向かって黙って食べろに似てるような感じがしません。
いや、その恵方もそうなんですけどね。でその豆を、まあ、おひねりにして置いてくるというのは、はい、これ西尾に聞いたんですけれども、ははそれはもう多分その豆の中にですね、はい、先ほどこう変なもの悪いものが入ってくるのを防ぐという話がありましたが、その豆にそういう、こう悪いものをこう封じ込めて、それを家の外に出す、あるいはその町の外に出すという意味があるんじゃないかというふうに教えてもらいましたですね。
間を滅すると書いて豆と呼んだりもしますから、はい、いかにもこの豆まきの豆っていうのは節分らしい、その魔物なり鬼なりに対抗する道具というふうなことが十分あるんでしょうね、はい、まあ、そういうことも地方によって違うでしょうし、郷田さんは、高知の方ではこういうことをやったというお話も聞かせていただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は郷土資料館にお邪魔いたしまして、今月のアラカルト食べ事と道具、特に豆ということで崩落を中心にお話を聞かお伺いしました。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。